映画嵐が丘よりチャーリー XCX で Chains of Love でした。はい、では後半矢田部会です。
はい、
お願いします。
今放送中のドラマ、まあの中で月曜日フジテレビ夜10時から夫に間違いありませんっていうドラマをやってます。松下奈緒さん主演の、まあ、サスペンスであり、まあ、ミステリー謎、まだあの本当に謎多く
まだ伏線張ってる状態、
ね、なんかね、もう、まあ、そんなにめちゃくちゃ話題にはなってないかもしれないけど、見続けてる人にとってみたらもう気になって気になってしょうがないようなドラマの、まあ、オープニング、まあ、今年の1月の確か5日か、普通は1月期のドラマってだいたい2週目とか3週目、お正月番組があるからさ遅いんだけれども、特に、まあ、フジテレビはいわゆる月9と言われている枠がメインなドラマだから、月曜10時はまあかつてスマスマ枠だったところでね、あのどっちかというとこう月9をやった翌週からスタートみたいなことが多かったんだけど、まあ、今年はちょっとオリンピック今ね終わった、いつもね、まあ、2月、ね、今真っ最中で収録時点ではやってるんだけども、うん、オリンピックの関係があるから早めに放送をしたいということで1月5日からスタートしたんだけど、水戸茨城での撮影は11月下旬からやってました。で、ドラマを見ている方はご存知かもしれないんですけど、物語の設定そのものが茨城県っていうことになってるんですよ、
うん、
でも架空の市なんです。ちょっとごめんね、俺ちょっと発音が読み方がちゃんと分かってないんだけど、久しいに留置止めるのって九龍市って言ったかなっていう設定で、ドラマの一発目オープニングがもうね、橋の上空、夜の橋の上空ドローンで車が1台も通ってないところから、まあ画面上でいうと上からね1台の車がプーッと降りてきて、そこからドローンでパンパンと降りてきながら止まってっていうところから始まって、そこからまあ川に人が落ちるっていう、これは誰が落ちたかはわからない。でスカッとが関わって、次に茨城県栗生市って出てきて、橋がまた出てきて現場検証をやっているっていうところから始まるの。でそこから、まあ、あのいき、まあ、松下奈緒さんとその家族と、謎を追いかけていく記者さんとかね、そのもう一つの別の松下、待って、誰だっけ、桜井由紀さんとかね出てきて、お互いのこうやり取りがあったりなんだりしてるわけですよ。でその中で、実は水戸は中川の橋で撮ってます、
うん、
で本当は、まあ、脚本家さんがオリジナルで考えたらしいんですけど、実際取材に来られたのかどうかまではわからない、品藩までは立ち会ってはないので、久慈川の久慈大橋っていうところ、うん、あれは249なのではないの、
245、うん、ですね、
だよね、赤い橋、
はいはい、
かつて天使に誘惑っていう映画で桃江ちゃんと三浦友和さんも走った橋なんですけど、
うん、
ってそんなことを覚えてる人はあんまりいないんですが、うん、まあそこがバンって出てくるんだけど、そこはあくまで、まあ、現場検証をしたところということは、まあ人が落ちたであろう橋は違う橋でいいわけだよね、
うん、
って言って、本当だったら久慈川なんだから久慈川の上流で探さなきゃいけないわけよ、うん、だけどどうもあのドラマを作る人たちにとってみたら、まあ久慈川の上流って言ったらもう山になっちゃうじゃん、
うん、
もうねどんどんね、うん、そうなるとちょっと違うなと、
うん、
いうことで中川を探して中川の橋になったんです、まあ、ちょっとね、まだどこの橋かは言わないんだけど、
うん、
まあ見てれば分かっちゃうんだけどね、
うん、
ちょっとラジオでは控えます。でその橋で撮影をするのに、朝のシーンと、朝っていうかね昼間のいわゆるデイシーンと言われる日中のシーンと、基本的には夜暗いところでのシーンがあるんだけど、 一番最初11月に撮影した時、主演の松下奈緒さんもお見えになったわけですよ。でもね、もう走ってさ、もうあんだけ大きい川に、だからこう何キロごとかにしか橋はないから、みんなそこを渡ってくるから、だいたいまあいつでも混むまでは言わなくても、ずっと車は流れてるわけだよね。通勤時とか帰宅時は避けなきゃロケはできないわけ。で、朝は、通勤時間を過ぎた9時から10時ぐらいかな。で、松下奈緒さんを お呼びして、松下さん、本当30分しかいなかった。朝のシーン、昼間のシーンはね。で、そこから夕方、だから日が落ちて夜のシーン最初ので、飛び降りでもね、このね、単純に橋で撮影って言ってるけれども、どれだけ大変かっていうのをちょっとだけお話ししますと、まず国道なわけですよ。
そうか、
国道なんで、国道と言ってもこれ本当になかなか知られてないかもしれないけど、一桁の国道、6号とかね、
4号とか2個街道
はと2桁国道50号とか51号とかは国の国土交通省が直接管理、だけど3桁国道、今言った245号とか、349とかっていうのは、123、118とか、その辺は国のものなんだけど県が管理をする、県庁の土木事務所道路管理課の範疇。
じゃあ都内もそういうことお一緒
なんじゃないのと思うんだけどね、その辺は分かんないけど、とにかく茨城に関してはそう、で、あとはもちろん県道ももちろん県が管轄で、市道、市町村道っていうのは市町村の道路管理課が管理する。なので3桁の国道は県の道路管理課に確認をしなきゃいけない、まずそこで、それは、かつ道路と橋のを使いますよっていうことの確認でしょ。でそれ以外に河川敷ももちろん必要になる。ってなると一級河川は国土交通省の国道河川事務所なんですよ。今度はね、道路の方は県でいいんだけど、川は国なんですよ。河川敷もで、河川敷を、河川事務所、水戸出張所っていうのがあるんですけど、そちらにご相談をして、でそこでまず OK をもらうんですが、とある河川敷ってさ、スポーツやってたりするグラウンドみたいなのあったりするじゃないですか、
サッカー場的なね、
あるじゃないですかね、そういうところが
野球とかもね、
そこはね、市のスポーツ担当部署、なんだ、体育施設整備課っていうのがあるんですけど、それは市民球場とか系図電気スタジアムとかの大元みたいなところ でそこに国は貸してると、だから市に確認、市の中でね、その体育施設整備課に確認が必要だけど、そこが直接使ってるんではなくて地元のスポーツ団に貸してると、で、その地元のスポーツ団に確認が必要、最終的にはここでロケさせてもらいます、例えば練習とかないですか、試合とかないですかとかって、でここに車入れたいんですけどいいですかって確認を取る、でそこまでや、でそこである程度の大体、あとは河川事務所が工事がないかとかはもちろん分かるん でそれ以外にもう一個あるのが、中川も漁業協同組合がある、なので漁協さんにも確認が必要、今言っただけで、県の道路管理課、国の河川事務所、市の体育施設整備課で漁協、これの全部の合計が出て初めて警察に申請を出せる。
あれは入んない そのスポーツ団体、
あごめんなさい、入る、だから6個かかる、そういうのを事前に準備をしてやっとロケができるんですよ、で1回目やった時はそんなに大きいトラブルにはならなくて、ただね、夜やった時にもちろん事前に打ち合わせをして OK を、許可をもらってってるから撮影をしているんだけど、あのやり方だとちょっとまずかったねっていうことがあったんで、2回目注意してやろうと、夜ね、交通誘導をするために、だんだん途中から車線を、工事と同じでさ、2車線あったら1車線削って寄せて向こう側だけ走ってくださいってやるのに、電光掲示板みたいなのがちょっと足らないんじゃないかっていう話で2回目は増やしたんだけど、 したらね、これがまた偶然が重なってしまいまして、昼間の撮影がめちゃめちゃ巻いたんですよ、うん、早く終わっちゃった、
うん、
そうするとスタッフさんたちはもう暗くなるのを待ってる、うん、暗くなったらすぐ撮影したい、うん、申請上の時間はもう抑えてある、
うん、
だから手続き的な問題はなかったんだけれども、うん、暗くなったらすぐ始めようって言って始めちゃったら帰宅時間と重なっちゃった。
あ
で、それで渋滞を引き起こしちゃって、で実は矢田部自身も本来ならそっちにいるべきだったんだけれども、飛び降りのシーンをやるからそっちの立ち合いも危ないからね、そっちの方で上は制服警備員とスタッフがいっぱいいるから誘導棒を持って、まあ、そっちはちょっとお任せして下の方で安全確認をしていたら、まあ、相当大変だったみたいで、で現状分かんなくて、で実はその時にもうすでに電話かかってきて矢田部の携帯に直接、そしたらなんかすごい渋滞だっていうクレームが来てるんですけどって言われちゃって、いやもう終わりましたから大丈夫ですよって、本当に終わった。でもそれを聞いていた助監督がチラチラチラチラこっち見てんの、あなんかやったんだなこいつらと思って、でもうあとあとちょっと結構お叱りを受けまして、
どこからなんですかお叱りは。
県の道路管理課さんが、まあめねねうん、まあちょっとやり方に問題あったよねって言って、じゃあただね、連ドラのレギュラー場所なんで何回も出てくるわけですよ、うん、
そ
の
これからまた何の説明に来るってこと
だね。だから人が飛び降りたその謎解きをしていく、実際にここから降りた落ちたのは誰なのか落としたのは誰なのかみたいなのを解いていくのに、いろいろなシーンがあるのでね、うん、で何回もやらなきゃいけない、だから一回撮っちゃったから、
うん、
違う橋にするわけにいかないわけですよ、
うん、
ですいません頭下げて、まあ、どうすればさすがにね、皆さん職員の道路管理課さんとか県の皆さんも一回許可を出して、続けちゃったもののご理解はいただけてるから、じゃあどうすれば安全にできるかを考えてくれる、これが本当にありがたくて、一方的にもうダメだお前らトラブったからもうやらせねえっていうのではなくて、じゃあどのようにすれば安全にできるかをご指導いただけるっていうのが本当にありがたい、と一方的に、まあ、もちろんね、なんかものすごい事故を起こしちゃったらアウトだと思うけれども、まあ、ちょっと生活、まあ、本当にものすごいことでは、ね、事故を起こしたわけではないのでと、うん、いうこと でそれで、まあ、深夜ならいいよねってことになって、夜の10時22時から翌朝4時までだったらいいよということで、
うん、まあ、4時ぐらいがちょっと明るくなってくるかね、もうね、
まあ、でもまあちょっと実際の撮影は1月とかだとか、そうもっと、ね、暗かったんだけど、それで撮影をご許可いただいて、でそれももうで実はその、まあ、その時点で3回目なわけね、
うん、
4回目があることが決まってるわけよ、
うん、
だから3回目で失敗トラブったらもう許可出せませんよって釘を刺されたの、さすがに、だこっちもさすがで、それはもう全スタッフに周知して、もう絶対時間になってから始めて時間内には終わらせる、うん、きちんと誘導する、でこっち矢田部も、まあ、その日も飛び降りるシーンとかあったんだけども、もう何分止めて何台止めたか、うん、まあ、チェックをしてっていうのまで、まあさすがに22時過ぎて明け方の4時までだったらそんなに何キロも渋滞とかはないので、うん、まあ、それも長くて2分止めてんのは、
うん、
だけど待つ2分ってめちゃめちゃ長いじゃん、
まあそうね、
ね、
うん、車運転してて2分は長く感じるね、
感じちゃうんだよね、うんうん、でも短くたら30秒、
うん、
だからそれで、まあトラブルはなく、まあ全くないっていうか、まあ、やんちゃなお兄ちゃんたちが何やってんだとかみたいなのはあるよそりゃね、
うん、
それは多少はあっても別に大きなトラブルになることではないから、それでうまくいって、3回目がその後クレームとかないですかって確認しても大丈夫でしたよっていうから、じゃあ4回目の申請をやって撮影に臨む、これがこの4回目っていうのがおそらく最終回で大事な 謎解きのシーンになるんだろうと思われる、
うんうんうんうん、
でねその、まあ、その準備とか撮影もそうなんだけど実はその飛び降りるっていうところにもすごいことがあって河川事務所は川に本当に人は落とさない落ちないでねとあの中川は広く見えるけどもそんなに深くないと、
うん、
であの高さから落ちたら危ないっていうのもあるから、うんうん、人は飛んじゃダメ人形を落とすのは許可もらっただけど飛び降りるシーンを撮りたいわけだよねだそれは、もうちょっと土手の方にマットを敷いてそこで合成する
なるほど、
うん、というのとものすごいのは河川敷の方に高所作業車ハイライダーってね、まあ、クレーンにカゴがついてるようなやつに奥に橋が見えるで手前に高所作業車があってその一番手前にカメラがあるで飛び降りているように見えるっていうのも撮ってるでカメラが上から撮って下がグリーンバックもあるし下にキャメラがあって落ちてくるのもそういうの何回も繰り返して撮ってやってるんだけどそのねまあ1回目はちょっと直接は知らない人だったんだけど2回目で飛び降りた人がもう本当によく現場で会う仮面ライダースーパー戦隊のアクションチームあチームはそのなんだけどで、まあ、ご存知の通りスーパー戦隊が終わったばっかりだったのね、うんうん、でそこでここで再会するとはっていう感じで嬉しくてでこうアクションを指導してくれる方もめっちゃいい方ですよく知ってる人 で飛ぶ人もよく知ってる子で安心だなと思ってで本当にそう本当一発勝負やっぱり何回もはね危ないから撮れないから本当に準備を重ねてそういうのも目の当たりにしてでも撮影で放送で見るとさもちろん一瞬なわけだし顔も映らないわけだよ、
うん
うん、でもでそういうのもやってあとはまあきちんとやるために通行止めの時間がありますよっていうのを、まあ、いわゆる看板交差点にさ貼ったんだけどそれを業者さんに頼んでその人も見てくれててドラマ見ててあの一瞬のためにあんなにやってんですか、うん、いやいやそういつもそうですよってで、まあ、すごく面白く見てますって言ってくれると、まあ、本当その一瞬のためなんだけれども俺頑張ってるなってやっぱり思うわけよ、
うん、
本当ご迷惑かけちゃった方には本当申し訳ないんですけどもそうやって楽しんでる方も全国にいらっしゃるっていうことを思うと苦労しても自分が頭下げてもまあ、自分がのね別に個人名が出るわけでも何でもないけど水戸でロケしたっていうことがちょっとそういうふうに思ってもらえればいいなっていうのをこの地上波連ドラだとこう反応が早いのでね撮影してから放送っていうのがすごく早いのでそれが分かるっていうのが最近その仮面ライダースーパー戦隊もだいぶ早く撮っちゃってるので前は2ヶ月後だったからねよかったんだけれども今は半年後とかになっちゃってるからっていうのでねただ今回ね2月15日から始まったのが今度は超宇宙刑事ギャバンインフィニティ、はい、
始まりましたね
これも第1話は筑波センター広場で撮っていて、うん、第2話は県庁でも撮ってますはいサムネとか公式写真で、剣みたいなものを渡すシーンがあるんだけれどもそれ県庁の25階なんで、
うん
わーってでねこのまあちょっとまあ夫に間違いありませんから話するとギャマンザインフィニティになるけれどもプロジェクトレッドっていう取り組みまあスーパー戦隊シリーズみたいなくくりの中で、プロジェクトレッドでギャバンが赤いギャバンっていう副題だったから、うん、1話目が、
うん、
でまあ自分ら世代にとってみたらギャバンはシルバーじゃからね、
うん、そうですね
でギャバンはあ赤かったらシャリバンだろみたいなツッコミはめちゃくちゃ入ってきてるわけでもそれもやはり いろんな色のギャバンがいるっていうのと、まあ、レッドっていうのには監督さんが福沢さんっていう方なんだけどもこの人は歴代戦隊レッドの中の人だったわけよ
ああそうなんだ
そうだから、まあ一番わかりやすいのは松坂桃李さんが真剣じゃなんでそのレッドに入ってた
へえ
っていう人なのね。だそのレッでしかもまあレッドっていう会社にも所属してるんだけどもそういうところでレッドをやった人がプロジェクトレッドでギャバン赤いレッドギャバンを取ってるっていうのとかつながってて 東映ファンはそういうところも含めて嬉しいから、うん、スーパー戦隊終わっちゃったのは寂しいっていう意見もあるけども、やっぱギャバン・ザ・インフィニティに対する思いもねめちゃくちゃあるので、うん、まあ、ライダーと今度はギャバンのつながりがどういう風になっていくのかっていうのも面白いで、意外だったのがね、まあ、昭和のギャバン大場健二さん当時27歳なの、今のギャバンの子、
はい、
28歳なの。
お
え大場健二さん27歳だったのっていう、まあバトルフィーバー J とかサンバルカンにも出てたけどね、うん、満を持してソロギャバンだったから当時ね。
そうか、
うん、でギャバンは実は平成ギャバンもあって石垣優馬さんがやってらっしゃるんだけど、それのロケも実は県庁11回で行われてた。
そうなんだ、
うん、でこれはギャバンは何本か劇場版とか V シネ X になってるんだけども、うん、何回か県庁の11階の喫茶店のところね、仮面ライダーダブルの1話目で菅田将暉が初めて変身したビギンザナイトのところですよ。みんなご存知
みんなご存知、
ご存知だと思いますけどあ、まあ検察側の罪人っていう映画で吉高由里子さんと二宮くんが喫茶店みたいなところにいるところも同じ場所なんですけど、うん、そこでギャバンがつながってるっていうのもちょっと嬉しいなって。やっぱ東映って本当にファンのこととか過去作品のこととかもよく考えてつなげて、うん、でもかつ時代に沿った新しいものを作っていこうということに果敢にチャレンジしている、時代の人たちに見せるために作っている、うん、子供も含めてだけど、うん、でもそれって脈々と続いてきた東映の歴史であり、これからの東映にもつながっていく、うん、っていうところがその何とも言えないこの東映がやり続けている思いですね。そう、ここ、あ、これね、今夫に間違いありませんをちょっと見てるんですけどっていうのでちょっと2作品、夫に間違いありませんとギャバン、これにちょっと、ね、注目してほしいなと。本当はねまだまだたくさん作品あります、まだ時間ある、ちょっとも
うちょっとあります。
で万事会長の話をねちょっとこの間までしてて、南沙羅ちゃんの話したと思うんですけど、南沙羅ちゃんの新しい映画の告知がされてます、
うん、
タイトルがキラーナンバー4っていうタイトルなんですね、うん、香港との日本の合作です。で醍醐町の廃校でめちゃくちゃロケしてるんだけど、あと中港駅とか、実は前々回ぐらいにお話ししたアイフルのコマーシャルでそこに愛はあるんかねで大地真央さんが工事をしていたところでもロケをしてます。
お
で予告編に 0.2 秒ぐらい映ります、カットだけ。ワンカット、うん、男の子がギターをで倒れてるシーンがパッと一瞬映るんだけど、それが中通り商店会です。
へ、
うん、で南沙羅ちゃんが、万事会長で来て、でこのキラーナンバー4にも出て、でこれも情報解禁されたんだけれども、マジカルシークレットツアーっていう映画、有村架純ちゃんと南沙羅ちゃんと黒木華ちゃんのね映画があるんですが、これでも実はまだ大きい声じゃいないけど水戸ロケ来て、南沙羅三部作、水戸ロケ三部作、揃い踏みなんですよ。
続いたね。
そうということで、今年ちょっと南沙羅三部作があるのでこれもねちょっと注目株ですでこのキラーナンバー4のアクション監督はもう坂本浩一監督なんで、もう日本一のアクション監督であり監督なんでね。で竹中直人、斎藤工、すごいっしょ、これちょっとね、ほんと二昔前の V シネの匂いがプンプンするんですよ。ちょっとワクワクしてます
、はい、4月3日ロードショー、
そう、ね、だちょっと情報公開ね、去年公開されるかもなんて言ってたんだけど、まあまあ、かといって茨城の放送公開があるかどうかはちょっと怪しいけど、うん、まあ、ちょっとめちゃくちゃな予算があるわけじゃないけれども、なんとかね、V シネの匂いとか香港ノワールの匂いとかがねしてるので、 これちょっと楽しみです。
はい、はい、そろそろかな、
はい、ちょっとロケ話を今日は、
まあ、でもさっき の、 あの国道の話とかね、本当にまさにコンディションならではというか、
そうなのよ、あの、あんまり講座でもここまでこの細かく話さないから、本当一瞬なんだけど、それだけの苦労が、ね、あるのよ、
あの、もう本当にオープニングであの、
そうそう、落ちるシーン、ね、第1話は多分まだ TVer 第1話は見られると思うので、あれです、あれが11月に最初に撮ってます。その後7話でも落ちてて、あとその後ね、まあ、宮沢ひよさんと松下奈緒さんがちょっとこう問い詰めるシーンは、それこそ不気味なものの肌に触れるのを、うん、あの謎のダンスをやっていたところでロケしてるんで、内川水門ってところですね、
はいはいはい、このおでん屋さんは
それはね全然違う、ね、うん、全然違う、ただもう地名設物語の設定として茨城県でちゃんと出てるので、であの現場検証に来るパトカーも茨城県警になってるんで、
いやありがとうございました、はい、
でも全然茨城なまりに長い、うん、一言もないけどね
まあでもあのほら森屋あたりだとそういう人いっぱいいるからね
そうね、
はい、
ありがとうございます、またね、はい、楽しみにしてください、
ね、はい、はい、では以上矢田部会でした。
はい、
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は3月10日火曜日夜8時からの放送です。水戸の日ですね。
お、
はい、
お、
次回はタポシ会、ミュージックコーナーとタポシ会ですね、
はい、
がありますので、ミュージックコーナーは、まあ、じゃあサントラちょっと継続してやってみましょうかね、
はい、
え、どういうこと、
は
い、
ん、
え、ミュージックコーナーとタポシ会が両方、
違う違う違う違う、ミュージックコーナーがあり、その次の週、
ああごめんごめんごめん、はい、失礼しました、はい、
はい、すみません、そうですね、はい、なりますので、
はい、はい、あと一個だけ、はい、あのね、今年梅まつりが130周年なんですよ。でなぜかそれに合わせてるのかどうか知らないけど、各局で梅まつり関連で取材が多いんですね。いろんなバラエティとかで水戸特集されてるかと思うので、そういうのもちょっと気にして見てもらえたらなと、まあ、あ、まだどの番組とか言ってない、言わないけど、水戸市の X とかで PR しますので、ぜひお願いします。
あとね、なんかね、うん、日暮里駅と赤羽駅と水戸駅3駅合同スタンプラリーネットワークイベントってやってるのよくわかんないなこれ、ね、
何それ、何、日暮里赤羽コースと水戸コースね、あ、むこなくんね、はいはい、あ、キャラクターがむこなって猫なのよ、水戸の JR 水戸支社のキャラクターが、
あー、だからか、
あのこれ657っていう、あの、はいはい、あの形式なんだよね、うん、特急の形式が、うん、
ね、
で向こうなっていうのがあって猫なんです。このキャラクターのロケもやります
、はい、あ、で、まあ、あとはあれだろうね、梅祭りもあるからってことで、うん、なんかこのスタンプラリーってのやってんだろうね、うん、
はい、
うん、なんで僕はあの日
暮里行けるね、
行けるからもう早速の日暮里のスタンプを押してきまして、
帰りにこの間寄ったのにライブハウスできたんで、
はい、
はい、では次回もお楽しみに、
さよなら。